ます。
おはようございます。
13分聞くだけでできる集客しないで売り上げ9倍営業法、インタビュー役の秋田俊也です。今日も営業コンサルタントの木戸勝利さん、
はい、
よろしくお願いします。
木戸勝利です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ちょっとはい、最初にお詫びしなきゃいけないです、はい、前回はい、かなり暑くて窒息しそうな中で番組作ってましたんで、次回の案内を言うの忘れてましたね。
まあ廃墟ということで、
廃墟ということで、はい、改めまして、今回のテーマが比較検討させてくださいと 100% 言われない必殺クロージングトークは果たしてあるのかと、
すごいですね、
いうテーマなんですけども、はい、まあ元々のこのテーマになるきっかけっていうのが、はい、私も営業をやってた時に、はい、プレゼンテーションをして、はい、でプレゼンに行くっていうことは結局お客さんも要は商品欲しいから、じゃあ次回ぜひ商品見たいわみたいな感じで、はい、こっちとしたらかなりいけそうだなみたいな盛り上がってるじゃないですか、でその前の商談の時には結構なんかいい感じで言ってたのに、いざプレゼンしてじゃあいかがですかってこうクロージングした時に、比較検討させてくださいって言われるのがなんかこう一番ムカッとするっていうか、ガクッとくるっていうか、今までなんかいい感じだったのあれ何なのみたいな、
ありますね、
いうなんかガクッてきちゃうのがあったんですよね。で多分営業やってる方は そういうこう、この比較させてくださいっていうのを結構ムカつくっていうかね、
いや、 やっぱりそれがストレスになる人とかね、いますよね。
ですよね、ガチャーンとくる人って結構いると思うんですけど、じゃそういう方のために、今日は 100% こう、そう言わせないというか、言われない、必殺クロージングトーク、あるのかないのかっていうのをね、
どっちなんですかこれね。
いや、私は営業トークは全然に苦手な人間だったんで、そこはやっぱり営業トーク専門の木戸さんに、
女性の方のトークは得意だったんですか。
いや、女性も得意じゃなかった。ああ、そうです。私黙ってたんです。
あ、黙った、そして黙る、
そして黙る、
これもまあ前回に続いて、私のまあ営業マン時代の話なんですけどね、なんか言われたんですよこれね。私もやっぱりそう思ってましたからね、とにかくどんな状態であっても、とにかくクロージングテクニックさえ持ってればね、物っていうのは全部売れちゃうんじゃないのかなと、そう思ってますよね。
あ、やっぱりそう思ってたんですか。
でも本当やっぱりとにかくクロージングにこそこの契約になるポイントがね、あると。他はあんまり関係ないみたいなね、まあ、そんな風に思ってたら全くお前の考え方はそれ逆だぞって言われて、
その教材の時の
社長に、結局そのもちろんその優柔、まあ検討しますっていうのは割とはっきりしたお客さんでね、ちゃんとこう物事の判断基準を持ってる人だと思うんですよね、そうじゃないこう、どっちにしようかな、あっちかなみたいな優柔不断タイプのお客さん、いるじゃないですか。
ですね。
まあそういう人にはクロージングをする必要があるだとかね、なんかそういう考え方の人もまたいると思うんですよね。
いますね。
やっぱり決断させなきゃいけないなってね、いうふうにな人もいるんですよね。私もまあ、それでまあそのよく振り返って社長に言われたことを今でも、思い出すんですよ。ね、なんて言われたのかなとかね、社長だったらなんて言うのかなとかね、よく思い出すんですけども、この検討しますってなってその後どうしたらいいですかねって質問をしたことあるんですよ。 こうお客さんとこういう話になって時間ぐらい話して、その最後にうまくいって、あ、これは契約だなと、即決だと思ったら、あ、じゃ あの検討してきます、うん、あっさり言うなよみたいなね。そういった場合どうしたらいいんですか、
って相談したんですね。
そうそう、その後どんなトークを言えばいいですか聞いたんですよね、そしたらその なんかの例えでね、うまい例えで言われて納得したことがあったんですけどね、今思い出そうと思っても多分思い出せないですこれ次回に回していいですか、
次回に
そういうわけじゃないですか、あの何か言われたのは、ちょっと違いますけどね、家をで例えるとね、家を建てた後にちょっと失敗したから土台をやり直すって言ってお前できるか、
できないですね、
そういう話なんだぞって言われたんですよね。もう元を立たなきゃダメなんだよと、検討しますって言われてその後何言えばいいですかじゃないんだよと。
あ、なるほど、
もう土台の部分からしっかり作ってないものに、どんな立派な建材を使ってもね、もうそれはもう出来上がったらもう取り返しのつかないもんね、元から作り直さなきゃダメなんだよと。
なるほど、
ね、原因はそのクロージングの引き出しを持ってないからじゃない、なくてね、そこまでのこうプロセスの中でやっぱりいっぱい足りないものがねあったからなんです、そこでまあ社長に言われたのは、まあ、この確認はしたのかとかね、いろんなこれじゃあこれの確認したのかとかいろいろ突っ込まれたらやってないことだらけだに気がついたんですね。まあ、確かにそういう確認も何にもしないで、まあ割と話聞いてくれるお客さんだったんでね、どんどんこっちが話進んじゃったんですよね、確認しないで。やっぱり何かっていうか、やっぱりお客さんの本音を聞き出すことができてないし、まあ逆に言えば、まあ聞こうとしてない、やっぱりこう怖いのがあるんですよね、
ありますね、
本当はここで聞いた方がいいんだけども、なんかかなりスムーズに話進んでるからこのまま話進めて契約しちゃおうとか、
そこ聞いたら、まあやばいことにな
りそうだみたいな、またなんか振り出しに戻ったらどうしようとかね、それを徹底的に教えてもらいましたね。そこで私がねやった最初ね、初めてやった時ものすごく勇気がいた話で、あのすごくスムーズに話が進んだんですよ、で、あ、じゃあうちじゃあもう5評価変えますって言って、そこまで変えますまで出たんですよ。普通変えますって言ったら、あ、じゃあって
契約書
もすぐ出すでしょ、でその時に社長に言われたんですよね。社長に言われてたその確認事項を取ってなかったんですよ、取ってないままそのお客さんは契約しますまで行っちゃったんですよ、そこで気持ちがグラグラ動いて、ここでこのまま契約するか、社長に言われた確認事項もう一回行くか、ものすごくね揺れたことがあって、でその時に思い切って確認したんですね。
あのご主人のこと
そうそう
ですよね、
そうそう、あ、よく知
ってます、いえ、その番組話してましたよ、
あ、そうなんですね初めて話した、もう思い切ってね、ところでご主人これ反対されたらどうするんですか、
聞くの怖いですよね、
怖かったですよ、
聞いちゃったらまたそうねって、そこで決まんなくなっちゃいますよね、
そうなんですよね、でもこれをやって、ちゃんとやっぱそれがなんだろう、やっぱりそこでダメな人はダメなんですよね、それがやっぱりこうだんだん経験積んで分かってきて、でやっぱりそういうのは堂々と言えるようになって、そしたらそれもちゃんと解決できるお客さんちゃんとできるんですよね、
この社長さん、まあ木戸さんが推測してほしいんですけど、どうしてこうお客さんの本音を営業マンとしては怖いじゃないですか、一個一個こう、確認を、でしかもその確認をしなきゃいけないことっていうのは結構難しいことになりそうなことじゃないですか、どうしてそうやってこうお客さんの本音を聞いていこうというふうに社長は思われたんですかね、
まあやっぱり結局そこで無理やり契約しても後でキャンセルになるのは身に見えてることだし、あと逆にそこで ちゃんと確認することによってキャンセル率とかっていうのは減りますしね、うん、あと逆にまあその契約率も上がるんですよね、うんうん、それは自分が体感して思いましたね、うん
それとよくその木戸さんがおっしゃる、お客さんとの距離っていうんですか、
はい、
それより近くなっていくっていうことはないんですか、
あのこっちが切り出すことによって、それはありますよね。やっぱこっちからそういう不安材料をね、うん、やっぱり一つ一つ出して確認することによって、うん、あこの人親切だなとか、うんうん、他の営業も高校まで言わなかったけどこの人、うんうん、あそこまでいろいろ言ってくれるんだなとかね、うんうん、そう思ってくれますよね。
ですよね、
まあ、そういったやっぱ学びがあってリフォームの時もなんかそのぐらいインパクトあることなんか言いたいなとかね、うん、なんかもう言いたくなっちゃうんですよね。
なるほど。
でリフォームの時はところで奥さんあの私どもですね実は塗装工事をしまして剥がれたことがあるんですと
か、ね、そういう話を
そうそうそうみたいなこうねそんな話をしたことがありますね。お恥ずかしい話でもう屋根の塗装がね剥がれましたね、3年経ったらパラパラパラパラなんか粉が落ちてくるなと思ったら剥がれてました。そんな話を切り出すことがありましたね。
そうするとこう、こう今日のね、お話っていうのは、その視察クロージングトークは、あるのかないのかっていうところからすると、
まあそれはないってこと
ですね。ないですね、
うん、もうそうなっちゃったものをね、うんまあ、さっきの家の話ですよね、うんうん、もうぐちゃぐちゃなものをどうにかやろうと思って、うんうん、もう最初からやるしかないということですね。
でそうするとこう木戸さんが社長さんにその後どういうトークを言えばいいのかって相談されたことってやっぱり営業マンとしたらそう思いますよね、多くの人はね。でもそうじゃないとすると木戸さんとしてはどういうこうアドバイスを、
こうそうですね、やっぱりそこに至るまでのプロセスの中でね、やっぱお客さんに確認作業をやっぱりしてるかってことですよね。
ちょっともう一回し直すっていうことですか。
うん、そのし直すというのも、なんだろう、やっぱりお客さんが十分こう話一つ一つの中で納得して欲しい気持ちがどんどん膨らんでるかどうか、なんかこうちょっと不安とかなんかあるんじゃないかなとか、でそういうのがやっぱりいろんな、それこそいろんな経験があるわけじゃないですか。それはやっぱ過去をやっぱそれもお客さんを見てるかどうかなんですよ。見てるとあ この話の時にこういう不安が出たなとかこんな意見が出たな、こんな疑問が出たなっていうのを思い出すといっぱいあるじゃないですか。その他のお客さんが出てきた疑問を言うんですよ。ところで奥さんで今これいいねと言っていただきましたけども、以前の奥さんはねうんちゃらこんちゃらこんちゃらと言ってましたけども、こんな心配とかないですか奥さん、とそういうふうに一個一個確認してあげるんですね。そしたらお客さん、そうやって言われたらそうねと、自分も気づかなかった心配がね、そこで気づかせてくれるわけじゃないですか。ああ確かにそれ心配だわねと、こういうのを普段からアンテナ立ててお客さんは何にどんな不安があるのとかね、どんな不満を持ってるのかとか、どんな疑問を持つのとか、どんな心配事があるのかっていうのを聞き耳を立ててるかどうかなんですよね、
普段からの、
普段からね。そしたらそういう引き出しができるじゃないですか、あのお客さんこんな心配持ってましたけど、奥さんはどうですかと、そういうふうにこう言えますよね。
そうすると営業クロージングトークとかの問題ではなくて、
そうですね、
いつもこうそういうお客さんどういう心配あるのかなっていうアンテナを立てておくっていうことが重要だと、
そうですね、
いう、
だから本当クロージングをして契約を取るんじゃなくて、クロージングしないのお客さんの方から、ちょっとそれ早くちょうだいよと言われるためにはどうしたらいいかを考えた方がいいですよね。
ここがいいですよね、
そう、だからクロージングトークっていうのは考える必要はないと思ってますね、
なるほど、じゃあ今日のこう、お話の最後の一言っていうと、木戸さんからどういう、
そうですね、やっぱりプロセスを見ましょうと、
プロセスを見ましょうと、さすが 営業トークの本を書かれた木戸さんが実はプロセスを見ようというところに例えてた、はい、素晴らしいですね。
ありがとうございます。頑張りました。
ありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
ですね、次回のテーマ、はい、今日忘れないように、ね、はい、生徒の定着率アップの鍵は相性を明確にするは正しいか否かというテーマで、
はい、難しいですね。
草しか違う、
はい、
日焼けも入りますね、
はいはい、
それでは、
はい、
さよう、
おならを。